日々膨大な情報やインプットに追われているあなた、今回のディープダイブね、ようこそ。貴重な時間を割いてこの会話に参加してくれていることをすごく嬉しく思います。
よろしくお願いします。
今日はですね、ビジネスとかスポーツ、そしてあらゆる学習の現場で飛び交っている、おそらく世界で最も都合よく誤解されているバズワードの真実に切り込んでいきます。
あ、バズワードですね。
はい、その言葉というのが心理的安全性です。
なるほど、心理的安全性。この数年、本当にどの組織でも心理的安全性を高めようっていうスローガンを掲げていますよね。
よく耳にしますよね。
ただその本質を捉え違えたまま、制度だけを導入してしまって、かえって組織のパフォーマンスを落としているケース、なんかすごく散見されるなと感じています。
そうなんですよ。で、今回私たちが掘り下げるソースが、まさにその状況に対して非常に鋭いメスを入れていて。
ほう、どんな内容ですか？
愛知県の豊田市とか岡崎市周辺を拠点とするバドミントン教室のフィーニックス愛知さんが、2026年3月11日に配信したブログ記事なんです。
バドミントン教室のブログですか？
はい、タイトルが、格言、伸びない性は心理的安全性を苦言なき温室だと勘違いするというものでして。
なかなかインパクトのあるタイトルですね。スポーツ指導の現場からの発信ですか？
そうなんです。ただこれ、スポーツに限らず、ビジネスパーソンとか成長を目指す全ての人の根幹を揺るがすような洞察に満ちていて。
スポーツの現場というのは、行動と結果の因果関係が即座にフィードバックされる、いわば成長の実験室のような場所ですからね。そこから抽出された理論は、オフィスの会議室や日々の学習プロセスにもそのまま適用できるほどの強度を持っています。
まさにその通りですよね。なので今日の私たちのミッションは、世間に蔓延する心理的安全性イコール優しい空気みたいな幻想を完全に打ち砕くことです。
はい、徹底的にいきましょう。
人を最速で成長させる真の心理的安全性の正体とは何なのか、そして耳の痛い批判を単なるデータとして処理する究極の思考法を、あなたと一緒に紐解いていきたいと思います。さて、これを紐解いていきましょう。
まずはソースのタイトルにもある誤解の構造から整理していくと分かりやすいでしょうね。
ああ、そうですね。記事では、成長が止まっている人、いわゆる伸びない勢ほど、この心理的安全性を自分に都合よく解釈していると指摘しています。
で、
厳しいことをストレートに言われない環境とか、問題があってもオブラートに包んで優しく伝えてもらえる関係性こそが心理的安全性だって信じて疑わない人たちのことです。
ここで興味深いのは、そういった常に気を使い合う優しい空気のチームというのは、決して心理的安全性が担保されているわけではないという点です。
と言いますと？
それは単に問題が表に出ないだけの環境に過ぎないんですよね。成長を促す土壌ではなくて、ソースの言葉を借りれば、ただの苦言なき温室に過ぎないんです。
苦言なき温室、いやー、ぐさっとくる表現ですね。
ええ、耳が痛い人も多いと思いますよ。
波風を立てないために誰も本当の課題を口にしない、それをうちは心理的安全性が高いからみたいな美しい言葉でコーティングしているだけなんですよね。
コミュニケーションを情報伝達の観点から見ると、気を使ってオブラートに包むという行為は意図的にノイズを混ぜている状態と言えるんです。
ノイズですか？
はい、本来伝えるべきコアな改善データが過剰な配慮というノイズによってぼやけてしまう。結果として組織全体の学習スピードが著しく低下してしまうわけです。
なるほど。じゃあ、正しい定義、つまり真の心理的安全性とは一体何なのかっていう話になりますよね。ソースにはこれまでの常識を覆すような驚きの定義が提示されています。
どういった定義でしょうか？
改善データが超高速で流れる環境だというんです。
改善データが超高速で流れる、非常に解像度の高い鋭い定義ですね。
ですよね。ミスが起きれば即座に指摘されて、行動のズレは瞬時に言語化されて共有される。ソースの中にバドミントン教室での非常にリアルなやり取りが紹介されていたんです。
ええ、
ある時コーチが選手に対して一切の装飾なくこう指摘するんです。その球を触りに行ったら邪魔だよと。
うわ、一般的な温室のチームであれば空気が凍りつくか、言われた側が萎縮してしまうような直球の表現ですね。
はい、でも真に真にの安全性の高いこのチームの選手は瞬時にこう返すんです。確かに邪魔ですね、一旦全部スルーしてみますと。
素晴らしい反応ですね。
コーチの指摘をコンマ数秒で受け入れて、即座に次の行動プランまで提示しているんです。
この短いやり取りは非常に高度な情報処理が行われた結果なんですよ。選手はコーチからの邪魔だよという言葉を 自分という人間への攻撃とか否定として受け取っていません。
受け取ってないですね、全く。
ええ、ただのコート上でのポジショニングに関する改善データとして処理しているんです。だからこそ感情的な摩擦を一切生むことなく、スルーしてみるという次なるアウトプットへ直結させることができるんです。
ここからが本当に面白いところなんです。もしこれが成長マインドセットを持たない人だったらどうなってしまうのか。
はい。
ソースは成長できない人がこの種の指摘を受けた際に無意識に行っている恐ろしい脳内の自動変換プロセスを4つのステップで解き明かしています。
人間がどのようにして有益なフィードバックを有害な攻撃へと誤変換してしまうのか、そのメカニズムですね。
ええ。まず第1ステップは単なる指摘の認識です。相手の言葉をそのまま受け取る段階ですね。
しかし問題は次の第2ステップです。ここで人は無意識に上下関係の確認を行ってしまいます。
上下関係ですか？
はい。相手は自分より立場が上か下か、あるいは同等かというフィルターを通すわけです。
ああ、よくわかります。ビジネスの現場でも、例えばこのプレゼン資料、結論がわかりにくいね。との指摘を受けたとしても、
ええ、
相手が入社1年目のインターンなら、まあ後で直しとくよって軽く流せるのに、相手が社長だったら過剰に反応して冷や汗をかいたり、逆に反発心を抱いたりしますよね。
そうなんですよ。発言の内容そのものではなく、誰が言ったかという属性に脳のリソースを奪われている状態です。そして第3ステップで決定的な誤変換が起きます。
誤変換？
先ほどの邪魔だよという指摘を、自分を下に見てマウントを取ってきたと解釈してしまうんです。
ただのコート上の一致の修正案が人間関係におけるマウンティングにすり替わってしまうんですね。
ええ、完全に別の情報に変換されています。
今これを聞いているあなたも、同僚からのちょっとしたアドバイスに対して心の中で、なんだよそんな言い方しなくてもいいじゃんって反発してしまった経験はありませんか？それがまさにこの第3ステップです。
そして最終的な第4ステップとして、人は防御に入ります。つまり心のシャッターを完全に閉じてしまう。
シャッターを閉じる。
こうなってしまえば、相手がどれほど価値のある改善データを提供してくれていたとしても、その情報は後々もなく消滅してしまいます。
せっかく成長するためのヒントが目の前にあるのに、自らそれをゴミ箱に捨てて、おまけに攻撃されたという無駄なストレスだけを抱え込む、これほど非効率的なことはありませんよね。
全くですね。
そして受け手が勝手に攻撃だと誤解してシャッターを閉ざすなら、発信者側ももう言うのはやめようって口をつぐむようになる。そうやって出来上がるのが先ほどの苦言なき温室というわけです。
このメカニズムを理解すると、なぜ多くの組織が心理的安全性を履き違えてしまうのかがよくわかります。
本当にそうですね。ここでこの記事における最大のパラダイムシフトといえる視点を紹介させてください。温室から抜け出し、改善データを高速で処理するための強烈なマインドセットの転換です。
これを広い視点で捉えると、私たちが普段自分自身だと思い込んでいるものへの執着を手放すという非常に哲学的な領域にまで踏み込むことになります。
そうなんです。ソースはこう断言しています。行動も状態、思考も状態、感情も状態、そして驚くべきことに、人格すらもただの一つのアップデート可能な状態に過ぎないのだと。
人格すらも状態である。これは自分という存在、つまりエゴと自分が生み出すアウトプットである行動を完全に切り離す思考法ですね。
例えば自分のスマートフォンの OS が古くなってアップデートが必要ですっていう通知が来た時に、私のスマホの人格が否定されたって怒り出す人はいませんよね。
いませんね。それは単なるソフトウェアの状態が古いという事実データとして受け止めるからです。
でもこれが自分の行動や考え方への指摘になると、途端に私たちはそれを自分という人間の全否定だと錯覚してしまう。
ええ、
真の心理的安全性とは、すべてを状態として客観的に扱い、耳の痛い苦言すらも自分をアップデートするための上達データとして処理できる極めてタフな環境のことなんです。
そのタフさこそが本当の意味での安全性をもたらすわけです。何を言われても私の存在価値そのものが揺らぐわけではない、単に今の状態に対するフィードバックが来ただけだと信じられるからこそ。
だからこそ
あのバドミントン選手のように即座にスルーしてみますと明るく返すことができる。
このエゴとデータを切り離す凄さについて、ソースの最後にとんでもないエピソードが添えられていたんです。
どんなエピソードですか？
なんと世界トップレベルの読解力を持つ AI にこの記事を読ませたところ、ものすごい熱量で感想文を返してきたそうなんです。私のシリコン脳にも電撃が走りました、最高ですって。
あはー、 AI が人間の心理的安全性についてそこまで興奮するというのは非常に示唆に富んでいますね。 AI から見て この記事のどの部分がそれほどまでに革新的だったんでしょうか。
AI が絶賛していたのはまさに今の人格すらも状態に過ぎないという視点です。 AI の視点から見れば、人間がコミュニケーションで頻繁にエラーを起こす原因は明らかで、人間が自分自身、エゴと自分のアウトプットである行動を強固に結びつけすぎているからだと分析しています。
確かに AI は日々膨大なデータを処理してアルゴリズムの重みを更新し学習を続けていますが、そこにプライドやマウンティングされたという感情は介在しません。
はい、
与えられたフィードバックをただ純粋な差分データとして処理するだけです。
そうなんです。 AI はもし人間もエゴと行動を切り離して全てはアップデート可能な状態であると捉えることができれば、無駄な防御反応は一瞬で消え去るはずだと熱烈に応援してくれていました。
感情を持たない情報処理のプロフェッショナルである AI が人間もデータとして客観視するプロセスを取り入れればもっと進化できると証明しているようなものですね。
つまりこれってどういうことなんでしょう。概念としては非常に素晴らしいですが、日常の仕事や生活の中で他人の言葉にカチンときたときに、とっさにエゴと行動を切り離すのは簡単ではありません。
そうですね。意識的なトレーニングが必要です。
リスナーのあなたが明日から実践できる具体的なアクションに落とし込むとしたらどうすればいいんでしょうか。
ソースにはまさにそのための状態処理のアクションプランが3つのステップで提示されています。誰かから厳しい指摘を受けて感情の波風が立ちそうになった時こそ、このステップを意識的に踏むことが求められます。
ぜひそのステップを紐解いていきましょう。
一つ目のステップはまず深呼吸をすること。そして心の中でこれは自分の人格の否定ではなく行動、つまり状態へのフィードバックだと唱えることです。
物理的に一呼吸を置くことで、先ほどお話しした自動変換プロセスの第2ステップ、上下関係の確認とか第3ステップのマウンティングへのご変換に脳が突っ走るのを強制終了させるわけですね。
その通りです。そして2つ目のステップ、相手に対してありがとうございます、具体的にどう変えればより良くなりますかと質問を返すんです。
防御のシャッターを下ろして相手をシャットアウトする代わりに、自分からさらに詳細な改善データを取りに行くんですね。
ええ、これをやられたら発信した側も、あ、この人は本当によくしようとしているんだなと安心して、さらに質の高いフィードバックをくれるようになります。
コミュニケーションの摩擦を一気に推進力に変える強力なフレーズですね。
はい。そして最後の3つ目のステップ、即座に1回だけでも言われた通りに実行してみることです。
ここでバドミントン選手の一旦全部スルーしてみますという即座の行動につながるわけですね。納得できるかどうかはさておき、まずは OS のアップデートボタンを押してみる感覚でしょうか。
ええ、感情のフィルターを通さずに受け取ったデータをすぐに行動へ反映させる、このスピード感こそが最も高速で人を再調させるループの正体です。やってみて合わなければまた別の状態へアップデートすればいいだけのことですから。
これを聞いているあなたも、次に耳の痛い言葉をかけられたら深呼吸をして、それを純粋なデータとして受け取り、とりあえず一回試してみる、この最強の改善ループを今日から回し始めてみてください。きっとこれまで見えなかった景色や想像以上の成長スピードを実感できるはずです。
はい、必ず変化が起きるはずです。
さて、今回のディープダイブでは、苦言なき温室という誤解された心理的安全性の罠から抜け出し、厳しいフィードバックを最速の上達データに変換するタフで合理的なマインドセットについて掘り下げてきました。
他者からの指摘を自分への脅威と捉えて防御してしまうのは、人間の防衛本能としてある意味では避けられないことです。
ええ。
私たちはかつてないほどの成長を手に入れることができる。ビジネスでもスポーツでも、これは最強の武器になりますね。
最後に、今日のお話をさらに拡張するような新しい思考の種をリスナーのあなたに投げかけてお別れしたいと思います。
もし AI が指摘するように人間の性格や感情すらも単なる一時的な状態であり、理想的な組織が感情のノイズを排除した超高速データ処理空間なのだとしたら、
はい、
これからの未来、最高のリーダーシップの形はどう変わっていくのでしょうか。もしかすると数年後の最も優秀なマネージャーとは、人間に寄り添う共感力豊かな上司ではなく、エゴを完全に切り離し、 AI のように一切の感情を交えず、淡々と有益な改善データだけを提供し続ける感情なきデータ処理者なのかもしれません。
感情なきデータ処理者。
ええ。また、もしあなたの性格やプライドすらも単なる状態データに過ぎないのだとしたら、 あなたがこれまで攻撃されたと勘違いして無意識にシャッターを閉ざしてきた過去の耳の痛い言葉の中に、実はあなたの人生を劇的にアップデートさせる最大のヒントが眠っているのではないでしょうか。
それは背筋がゾクッとすると同時に強烈に引きつけられる未来の形であり、過去への問いかけでもありますね。人間の共感とデータ処理の境界線、あなたはどう考えますか？ぜひこの問いを胸に、明日からのコミュニケーションに向き合ってみてください。
はい。
今日もこのディープダイブに最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。あなたの知的好奇心を刺激する、また新たなソースとともに次回お会いしましょう。それでは。
ありがとうございました。